ピーポーパーポー草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。さあ、お話をお伺いするのは、4月度になりました新しく澤さんから引き継ぎをいただきました、草津警察署生活安全課清水健二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、はい、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、はい、休校により今自宅で待機をしている児童に関する事案についてお伺いしてもよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、現在ですね、新型コロナウイルス対策でですね、全国で取られてるんですけれども、はい、その中でですね、在宅されてる児童といわゆる家に入った犯人と出くわすっていうふうな事案が発生してます。
怖いですね。
は
い、
で愛知県内なんかではですね、今年の3月から4月ぐらいにですね、この新型コロナウイルスの感染拡大のため、家におられた小中学校の児童さんがですね、はい、自宅で、侵入と、いわゆる空き巣であったり居空きと呼ばれるようなものの犯人とですね鉢合わせになる事案が連続発生しています。
すごい怖いんですけれども、はい、これどうでしょう、草津市とかでもあったりするんですかね。
そうですね、草津市でも同じような事案が発生しています。で愛知県の話でいくと、犯人なんかはですね、入った後在宅の児童と鉢合わせになってですね、その際にずっと前を向いていてと指示した後その場から逃げることもせずにですね、その後家の中を物色を継続してキャッシュカードや通帳を取るっていうふうな事案も発生してます。
犯人と会話をしてたんですか。
そうですね、子供に対してっていうふうな形で、こっちを見るなよっていうふうなことを言いながら、ずっとそのまま犯行を続けているというふうなパターンもありました。
なるほど。
でその他にもですね、留守番中の小学生が無施錠の窓から侵入してきた男と鉢合わせをしたことで、そういった事案があったり、また、留守番中の中学生の男の子がですね、窓が叩かれる音がしたので慌てて2階へ避難して、その後帰宅した家の人が自宅を確認するとやはり財布などが窃取されてたというふうな事案も発生してます。はい。で草津市ではですね、はい、今年4月15日にお昼過ぎからですね、はい、同じように新型コロナウイルスの感染拡大のためいわゆる休校措置でですね、はい、自宅で児童が待機中の住居に対するそういった居空きと呼ばれるような、ね、事案も発生しています。はい。
家にいても入ってくる場合があるんですか。
そうですね、泥棒自身は、もちろん本当にたくさん人がいてたら入らないんですけれども、はい、入ってからいてるかどうかっていうふうな気づいたりとか、いわゆる無施錠のところからとりあえず入るというふうなパターンもあります。はい、
なるほど。はい、子どもたちね、怖い思いをねされたのではないかなと思いますね。
そうですね、やはりすごくその出くわすっていうのはすごく恐怖体験になりますし、
ですよね。
はい、どういうことが起こるのかっていうのがわからないので、本当に怖い時ももちろんあるかなと、ね、はい、気をつけて、
そういった危害を加えられたりってことはなかったということですね。
そうですね、今のところ、愛知県の方にしても、先般草津の方で発生した部分についても、別のところにいたりとかいうふうなところで、幸いそういった危害を加えられるというふうな事案は発生してません。
でも、はい、そんな大人でもやっぱ怖いんですけど、泣き叫んだりとかしたらやっぱね、何してくるかわからないですよね。
そうですね、そこは本当に子供さんが、すごくおとなしかったりとかね、いう部分があって危害を加えられてないっていうふうな可能性もありますし、もしそこで、泣き叫んだりとかバーッと逃げていこうとすると、やっぱりそれを止めようとしたりっていうふうなところで、いろんなもしかしたら本当に重大な事案に発生してしまうっていう可能性も十分考えられますので、気をつけていただきたいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、やはりね今どうしてもお仕事に出ないといけないご家庭もあるかと思うんですけれども、はい、でもどういうふうにしてこう対策を取ればいいですかね。
はい、そうですね、特に子どもさんがおられるご家庭なんかは、はい、本当にすごく基本的なことなんですけど、家の施錠いわゆる鍵かけを絶対にしてもらうと、うん、で子どもさんがいるから家に大丈夫ではなくて、はい、子どもしかいないから、うん、そういった気持ちでね、しっかりいろんな戸締まりなんかをしていただくというのが、うん、一つ重要なことかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、やっぱりね施錠鍵を ね、
そうですね、
きっちり閉めていただきたいなと思います。はい、他にはありますか。
はい、で2つ目としては地域全体のねいろんな見守り活動をね強化しましょうということで、はい、いろんなところにはお願いはしてます。まあもちろんいろんな外出の規制なんかがね、まあ、この時期あったりはするんですけれども、ちょっと家の前に出ていただくとか、うん、そういったところでも全然、大丈夫かなと。いわゆる泥棒なんかは本当に地域の目であったり声かけをね、うん、嫌がりますので。
そうですね、
はい、見られてる声をかけられてるっていうのを、うんうんうん、その一つあるなしで犯罪が発生するしないっていうのが大きく分かれていくかなというふうに思います。
そうですね、とても地域で、はい、みんなでこう助け合い大切ですね。
そうですね、
はい、はい、他にはありますか。
で、3点目としては、はい、いわゆる機械的なもの、うん、センサー的なアラームであったりとか、そういった防犯機器をつけていただけたらなというふうに思います。
で、
そういう侵入者がね来た時に子どもさんたち、まあ子どもさんたちだけじゃなくて家の人もね、うん、誰か敷地内に入ったっていうことを知らせるっていうことにもなりますし、逆に犯人にとってはそういった光であったり音っていうのは、うん、いわゆる警告を示すっていう風なところなので、うん、誰か来たなっていう気づいてもらうっていうのと犯人を追い出すっていうところで、そういったいろんな防犯的な機械、これをぜひともつけていただけたらなというふうに思ってます。うん、
あれですか、よく窓を開けたらこうアラームがビビビビってなるようなああいったものですよね。
そうですね、あと光がこう通ったらパッとつくとか、うん、チャイムが鳴るとか、誰か来たっていうことを先に知るっていうのはやっぱりすごく大事かなというふうに思いますので、
私たちも気づくことができるし、犯人側もね、バレたじゃないですけど、
そうですね、うんうんうん、いう形にはなってきますので、はい、
なるほど、そういうのも大事なんですね。
はい、
で先ほどありました犯人はやっぱり留守だと思って入ってくるということなので、
はい、
お家にいるっていうことを示すっていうこともやはり大事ですかね。
はい、いろんな電気をつけていただいたりとか、うんうん、テレビをつけて話し声的なものが聞こえるっていうふうなところで、
中にいますよっていうことですね。
そういう形で、うん、するとやはり防げるのかなというふうに思いますし、まあ、こういう家に入るのを結構やっぱりなかなかこうねガラスをパリンって割られたら、
うんうんうん、これも気づきますけれども、
ね、気づくんですけど、うん、やっぱり家の中で一箇所二箇所、
はい、
鍵がかかってない窓であったりとか、
うん、そういうのやっぱ上手に見つけはるんですかね。
そうですね、なんとなく外出してるでもちょっと空いてるとかね、そういうふうなところで犯人っていうのは入ってきますので。
なるほど、しっかりとね気温もね上がってくるってことで窓ね開けがちになりますから、
そうですね、ついつい、
そういうのもね、うん、
そういうところはもう外出されるときはきちんと閉めてもらうっていうふうな形で心がけていただけたらなというふうに思います。はい、
これも守れることですからね。
そうですね、
ぜひ鍵を閉めていただいて注意していただきたいなと思います。はい、さあ続きまして、
はい、
今もう国民全員がこの不安な日々を送っているわけなんですけれども、
はい、
その不安につけ込むような事案も多発してるんですよね。
そうですね、本当に今現在この全国的に感染がね広がってる新型コロナウイルスなんですけれども、はい、そういった不安を煽るっていうふうなところで、口実としてねそれを使って、はい、いろんな電話をかけてっていうふうな事案も発生してます。
はい、例えばどんなものがありますか。はい、
例えばですね、はい、いわゆる、まあ、特殊詐欺振り込め詐欺っていうところなんですけれども、うん、コロナウイルスでちょっと困ってるんや、いわゆる商売がちょっと今できひんからちょっと助けてえなっていうふうなところで、うんうん、いわゆる息子を語ってですね、
うん、
親御さんにそういった現金を支援してもらうとかね、
なるほど、
そういったところを理由にするっていう ものももちろんありますし、
そうか、今まではあの違うオレオレ詐欺だったんですけど、それをまた今度はコロナバージョンというか、
そうです、本当にこういう詐欺については今ある情勢っていうのをすぐ
取り入れるというか、はい、なるほど、すごい、よりこうリアルになるわけですね。
リアルを増すっていう形で、あ、確かにその総理やっていう形でね、あの聞いた人が勝手に頭で判断をして、あ、そら その通りや、
だから説得力が増すというか、
増すという形になるので、
なるほどなるほど、
常にそういう情報をこういう騙し文句の中に入れてくるというふうな形にはなってきてますね。
じゃあ他にもお伺いしたんですけど、やっぱり次もこのリアルさをという感じではするんですけれども、
そうですね、はいはい、で本当に今コロナ、皆さんいろんな対策取られてね、うん、消毒であったりマスクであったりされてるんですけれども、うん、そういったところで、はい、さらにちょっと今のこの対策ではダメですよ、もしくはね、水道とかいろんなところで、このままやったら感染広がりますよ、うんうんうん、なんかこういう工事をしなければならないとかね、いろんなところで、工事を作って、そういった詐欺であったりとか、いわゆる悪質商法的なものなんかも多くなっているというふうな現状もあります。
なるほど、ちょっともううまくうまく取り込んで ね、 ねきますよね、
本当に今ある情勢をそのまま使うので、今後いろんなまた支援金みたいなね、
なるほど、
そんな話もあるんですけれども、
それについてもこう言ってきはるんですか。
そうですね、また多分今後いろんな形でね、支払い方法なんか、支給方法なんかがガチッと決まれば、またそれに合わせてね、振り込みたいんですけど、ちょっと振り込めないので、ちょっとカードを預かりに貸してもらいますであったりとか、ちょっと ATM 行ってもらって、手続き方法をお教えしますのでとかね、そういったところの犯罪っていうのが多分また今後増えてくる可能性も十分あるので、気をつけていただければなというふうに思います。
やっぱこういったものを気をつけるためにはどうしたらいいですかね。
そうですね、やはり電話でまずそういうお金の振り込みであったりとか、カードを預かる、そういった話は基本もう信じないっていう形で、していただいたらいいのかなというふうに思います。で、確認の電話をされるときにはきちんと電話帳であったりとかね、そういう市役所、本当にそういう公的なところに載ってるものに確認してお電話をしていただくと。
なるほど、その時に言われた番号ではなく て、はい、自分がちゃんと調べて
確実な、本当に公開されている番号の ところに電話をしていただくと、いうふうなことが、
そこにご相談していただきたいなと思います。
はい、いう形ですね、
はい、なんか他にもありますか、こういった。
そうですね、はい、もちろん今この影響でですね、お休みされているお店なんかもすごく多かったりしますので、そういったところに関する閉じ回りであったりとか、いろんな対策なんかもしていただけたらなというふうには思いますし、
はい、
あとインターネットなんかでね、はい、またその先ほどの支援金の、例えば手続きがインターネット受付しますよっていう形であれば、またそれに関してね、
メールが来るわけですね。
メールが来たりとか、全然犯人が作った URL を貼り付けたものにアクセスさせて、情報であったりとかマイナンバーであったりとかね、いろんなものを、そういう情報を取るっていう風なものもありますので、そこは気をつけていただけたらなというふうに思いますし、
はい、
何かあれば本当に警察、もしくは市役所であったりとか、県庁であったりとかね、そういった公的なところにご自身でまず確認をしていただくというのが大事かなというふうには思ってます。
そうですよね、はい、やっぱり今ただでさえ不安なのに、そこへそういったことがあると冷静さを失うというか、
そうですね、
ね、
で
慌ててしまいますものね、
はい、手続きなんかもすごくまだ今、ね、未確定な部分があって、いろんな話がある中で、そういった混乱に乗じて、いろんな犯罪っていうのは行われやすいので、本当に一つ一つきちんとね、確かめてから行動を起こしていただけたら、少しでも被害に遭う可能性は少なくなるのかなというふうに思います。
なるほど、そういった、じゃあ事案にまずあったら、まず冷静になって誰かにこう話してみて相談してみるということが一番大事ですね。
そうですね、本当に誰かに話していただくっていうのは、一つあった内容を自分の中できちんと整理しながら話をしていくことになりますので、その中で喋りながら、あれちょっと変だな ていうのも多分気づいていただけるかなというふうには思いますし、で、今まで特殊詐欺なんかの被害に遭われた方もやはり現金とか渡されて、うん、冷静になってから初めて、
あっていうわけですね。
そう、今まで自分がしてきたことを振り返って、うん、ちょっとおかしいなということで相談をされて、うん、あ、それ被害ですよっていうような形になりますので、とりあえず落ち着いていただくっていうのが、はい、本当に大事なことかなというふうに思ってます、
ね、皆さんどんなことがあっても、はい、まずは冷静に対処していただきたいなと思います、
はい、お願いしたいと思います。
ありがとうございます。本日は今気をつけたい事柄などをお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
そう、4月から新しく、はい、清水さんにお話をお伺いする、はい、1年間お願いしても
そうですね、とりあえず1年間は、うん、はい、いる予定だということで
いかがですか、今日第1回目ということなんですけれども。
そうですね、本当にすごく情報を伝えるっていうことの大切さっていうのは、まあ、今までの仕事の中で、まあ、経験して知ってるつもりなので、もう本当にいろんな形で皆さんに防犯、まあ、防犯だけではなくて、警察に関わるようなところをお話しできればなというふうに思ってますので、また本当によろしくお願いしたいなと思います。
ありがとうございます、はい、とてもね渋い声の清水さん の, お話でしたけれども、さあこれからもね1年間を通して、ま、より身近に感じていただけるように、はい、リスナーの皆様にお届けしたいなと思っております、はい、本日お話をお伺いしましたのは草津警察署生活安全課清水健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、振り込め詐欺啓発ソング騙されたらあかんをお聞きいただきながらお別れです。
もしもし、俺だよ。俺、会社の金使い込んだんや。返さな、逮捕されるんや。すぐにお金振り込んでや。
ちょっと待って、振り込まないで。騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで。騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。次にあなたを狙ってます。
金利で今すぐ融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。まず保証金を送金してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。